最初に新約聖書284ページローマ人への手紙13章11節284ページ、ローマ人への手紙13章11節、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。旧約聖書のイザヤ書6章8節、千飛び41ページ、千飛び41ページ、イザヤ書6章 8節、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声に、主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。もう一箇所、新約聖書使徒の働き9章36節から42節、226ページ、使徒の働き9章36節から226ページ、ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。ところがその頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて人を二人彼のところへ送ってすぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。ヤモメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を開けペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たした。そして生徒たちとヤモメたちとを呼んで生きている彼女を見せた。このことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。段取り間違いました。葬儀のお知らせをちょっと事前にお伝えいたします。先日お祈りに覚えていただいておりました、田梨の尾形純子姉妹が召されました、日時は1月27日木曜日午後1時から執り行われます、尾形純子姉妹、葬儀の日は1月27日木曜日午後1時からです。よろしくお願いいたします。
この間見舞いに行った時、非常に弱くて目ももう開けられないし、あまり話すこともできなかったけど、早く行きたい、そういう気持ちでいっぱいでした。4人の子供残すことではやっぱり大変だと思うけど、子供さんたちは一番下の坊やは私は行った前の日8歳の誕生日だったんです。ですからやっぱり母親にとってちょっと戦いだったんですけど、人間は病気のために別に死にません。主の決められた時にならないと。そして彼女もご主人である友人もやっぱり主の決められた時は必ず最善であると確信することができたのは本当にありがたい。この死を通しても主は働くことができ、本当は今日の午後はやりたかったんですけど葬儀は、けどもやっぱりその純子姉妹の 大勢の友達、やっぱりみんな連絡をしたいから、みんな来てもらいたいから、福音を聞いてもらいたいから、まあ、木曜日になっちゃったんですけど、私たちは結局、どうして救われたなのでしょうか。主に仕えるため、主に用いられるため。2600年前にイサヤは告白したのです。見よ、まあ、皆さん見て、神は私の救い、私は信頼して恐ることはない、いや主は私の力、私の本領だ、私のために救いとなられた。皆さん見てください、主は私のために救いとなられた。救いとは人間の考えている幸せ、あるいは問題の解決よりももっとすごいものです。まあ、救い主を持つことです。今、そちらだけの読みました箇所の中で、まあ、統治大切だったでしょう。そうでなければ書けなかったはずですけれども、今日、我々のためにもっともっと大切なのではないでしょうか。あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき遅刻がもう来ています。まあ、この間眠っているヨナについて少し考えたんです。彼は預言者であり神のしもべであるべきだったんですけども、もう何ももう聞きたくない、嫌ですと寝込んでしまったのです。まあ、私たちが眠りから覚めるべき遅刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救い、まあ、救いとは救い主です。近いうちに来られる花もけであるイエス様がもっと近づいているからです。主は、まあ、昔と同じように誰を使わそうと願っておられます。誰が行くならであろう、誰が私を紹介するなのでしょう。当地のイサヤは主の声を聞いたとき言いました。ここに私がおります、私を使わせてください。まあ、主に使えようと思えば自分自身の犠牲にしなければありえない。自己否定のない奉仕とは自己満足に過ぎない、全く虚しい、役に立たない努力です。自分の思いを捨てたくない、自分の思っていることは正しいと信じているものは決して用いられない。自分の思いこそが御心だと主張する人もかわいそうなのではないでしょうか。まあ、イエス様は御心を行おうと思えばわかると言われました。すなわちその人だけが用いられるようになり、祝福されるようになります。イエス様の絶えざる呼びかけとは、結局おいで、私のところに来なさいだけではなく、私についてきなさい。どうしてあなた方を人間の取る利用者にしたのよ。今の読みました女性とは、まあ、主を信じただけではない。強調されているのは、彼女は弟子、女の弟子でした。そして最後に42節に書かれているのは、多くの人々が主を信じた。彼女は救われていたからだけではなく、主の弟子だったに違いない。もちろんこのタビタという女性について、この今読んでもらいました箇所しかないんです。ですから、私たちは彼女について結局多くのこと言えません。いや、ヨッパというところに住んでいましたし、まあ、ヨッパという町は地中海の近くにある町でした。 けども彼女の生い立ちについて、まあ、彼女の年について、まあ、家族の状況のことについて何も書いてないから、だから結局何も分かりません。彼女の口から出た言葉は、まあ、一言も記されていない。けど私たちが知ることで一番大切なことはとにかく、まあ、彼女は神の子であり、けどそれだけではなく主イエス様の女弟子であったのです。イエス様に従っていたものでした。まあ、このことはその当時非常に大切だっただけではなく今日でも非常に大切です。すなわち私たち一人一人イエス様を体験的に知り、それから従っていこうと願うことです。イエス様を持っている者は全てを持っており、イエス様を持っていない者は何にも持っていません。まあ、ドイツに数年前だったんですけど、本当に誰でも知っている大きな会社の社長の息子がいまして、まあ、欲しいもの全部もらったんです。お父さんちょっと新しいスポーツカー欲しい、あ、いいよ、まあ、結局恵まれた男でした。けども彼は人生は無意味であるという意味の遺書を残して自殺してしまったのです。まあ、このようにイエス様が共にいなければ人生は本当に意味のないものです。一体何が人間に欠けているのでしょうか。そして何が人間を満たしてくるなのでしょうか。それは決してまあ金でも健康でも立派な教養でも名誉でも力でもありません。それらのものはせいぜい生きとる間わずかな期間だけ通用するかもしれません。けど実際は永遠なるものが一番大切なのではないでしょうか。ただイエス様だけが私たちの人生を意味あらしめ価値あらしめるのです。まあ、これこそこの父親である旅だの経験でした。すべて目に見える外面的なこの世のものは決して彼女の上かわきを満たさなかったんです。どういうわけか彼女は、まあ、重荷を感じていました。心の平安が彼女には欠けていたのです。けどある時酔っぱで彼女は今まで聞いたことのない素晴らしい福音に接することができたのです。おそらく、まあ、ペテロが彼女に福音を述べ伝えたでしょう。その時彼女は生まれて初めて、まあ、イエス様のことについて、すなわち諸女生誕数えきれないほどの癒しの奇跡、罪なき者の苦しみとし、さらに復活と昇天のことについて聞いたのです。このイエス様に旅立は完全な信頼を置いたのです。彼女はイエス様こそこの世の救い主であり、私のために犠牲になられたお方であると信じました。まあ、このような、まあ、霊的な体育のしたことの、まあ、印として彼女は洗礼を受けたのです。まあ、彼女は洗礼を受けた時、まあ、次のように告白したことでしょう。今まで私の人生には目的も望みも本当の喜びもありませんでした。けどイエス様は私の債務を支払ってくださり、罪を許してくださったために全く新しい命が与えられました。全く新しい喜びと平安とが彼女の心を満たし、彼女はイエス様を心の底から敬愛したのです。まあ、イエス様のことを大好きになったのです。 旅立ての足をに、まあ、イエス様に対して心の扉を開く者は本当に